説教 CD ナンバー229。本日のメッセージは、時が近づいたと題して、2013年3月9日にもたれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
はい。忍耐してこの教会によくおいでくださっている皆さんの顔を見ると本当に嬉しくなりますね。東京に A さんという人がいらっしゃいますが、身体障害者なんです。しかし、いつもよく私に電話してくれるんですね。そして、非常に明るい声で励ましてくれる。本当にありがたいです。もう、来るべき、ことは早く来てほしいですねって、いつも言うんです。厳しい試練、迫害、大苦難が待っているけども、どうせ来なければならないんだから、早く来てほしいですね、と、そして励ましてくれるんですね。ルカによる福音書9章の44節を見ると、イスラエルの民、あるいはユダヤ人がなぜ滅びたかという理由が書いてあります。エルサレムが滅びた理由。これは、エルサレムが崩壊した理由は、お前が神の訪れの時を知らなかったからであると書いてある。訪れの時を知らなかったからである。エレミア8章の7節を見ると、空のコウノトリも自分の時を知っており、山本ツバメ鶴も自分の帰る時を知っているが、私の民は主の、口語訳では主の掟、新改訳では主の定め、禁定訳では主の裁きを知らない。つまり、コウノトリやツバメや鶴もその時を知ってるんだが、神の民は訪れの時を知らないって言うんですね。天には大時計があるそうです。2000年前にイエス・キリストがこの地上に来られた時のことについて、こういうふうに各時代の希望の一巻の22ページにこう書いてあります。定められた広大な軌道に、広大な軌道にある星のように、神の目的は急ぐことも遅れることもない。天の会議ではキリストの来臨の時が決定されていた。キリストがいつお生まれになるかということが決定されていた。時という大時計がその時間を指し示すと、イエスはベツレヘムにお生まれになった。そしてその救い主がお生まれになる状況が全部整っていたんですね。時ばかりでなくて、予言された通りにもうイスラエルの民は堕落してました。祭祀制度も腐敗していました。言葉はギリシャ語という一つの言葉が、で、その当時の世界は、語られていたんです。そして、イスラエルの民の衰えが、神の民の、セブンステアドベンチストの衰えが、キリストの初臨の、もう、来る証拠の一つの印であったと各時代の希望に書いてますね。 ハバクク2章の3節を見ると、この幻は定められた時を指して急いでいる。定められた時、終わりを指して急いでいる。それは偽りではない。もし遅ければ待っておれ。それは必ず望む。滞りはしない。定められた時、ダニエル書8章の19節にも、見よ、私は憤りの時に起こるべきことをあなたに知らせよう。それは定められた終わりの時と書いてある。天の大会議では、大時計は 何がいつどういう期間に起こるかということが定められているというんです。すべての大事件は時が近づくと前もって知らされる。それまでは掲示されないことがあるんですね。イスラエルの民がエジプトを脱出したとき、ちょうどその時にと書いてある。200万人以上のイスラエルの人たちがエジプトを脱出したんです。そう、メシア、イエス・キリストがお生まれになるとき、そして救い主としてイエス様がいよいよ自らを公に、救い主の働きを開始なさるとき、そしてイエス・キリストが十字架につけられるときが、ダニエル書9章にはっきりと予言されていました。ダニエル書8章の9章の、ごめんなさい、9章の24節から27節まで。イエス・キリストの生涯は、天の大時計に従って、イエス様は生活なさっていたということがわかります。イエス様のご生涯から学んでみたいと思います。ヨハネ2章の4節を見ると、イエス様が初めて奇跡を行われた。その時はカナの婚礼の時でした。その時に、イエス様は、私の時はまだ来ていないと言われました。し、イエス様の生涯はね、私の時はまだ来ていない。近づいた、来たという、そういう三局面からなっています。ヨハネ7章の3節から見ると、イエス様の兄弟たちが、あなたはみんなの前に公然と表した方がいいんじゃないですか。あなたがこれらのことをするからには、自分をはっきりと世に表しなさい、と言われたんです。イエス様は何と答えられたかというと、私の時はまだ来ていない。決して、焦って行動することはなさらなかったと思うんです。神の父の御心に従って、その時にかなって行動なさったのです。私は祭りに行かない。あなた方だけ行ってきなさい。私の時はまだ満ちていないから。そしてイエス様が純潔であんまり率直なメッセージを伝えるので、清い生活で多くの人々がイエス様についていったので、ユダヤ人たちは嫉妬しました。宮のうちで教えていたとき、イエス様はヨハネ8章の20節、イエス様ももう彼らを殺そうとしていたんです。チャンスがあれば捕らえようと思っていた時でした。イエスの時がまだ来ていなかったので、 誰も捉えることができなかった。しかし第二の局面に行きますと、マタイ、いよいよイエス様の生涯のもう終わりに、マタイ26章の15節から見ると、あの裏切り者のユダが銀30枚でイエス様を裏切ろうとするんですね。で、機会を狙っていたんですが、その時は除光祭、杉越の祭りが近づいていました。そこでエルサレムの市内に入っていって、イエス様はこう言われた。市内に入り、かねて話してある人のところに行って言いなさい。先生が私の時が近づいたと言っていますと言いなさいと。時が近づいているということをイエス様は知っていたんです。ヨハネ13章の一節、杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知りと書いてある。自分の時が来たことを彼は知った。まだ来てない時が近づいたことを知っていたんです。杉越の祭りの時です。そしてイエス様はマタイ26章の39節から、ゲッセマネの園に入っていきました。受難週が始まるんです。人間イエスは全人類の罪を一人で負って、そしてその刑罰を自分が受けなければならない。人間イエスはそれに耐えられなかった。ゲッセマネの園で血の汗を滴り落としながら、父よ、御心ならばこの杯を私から取り去ってください。一回祈った。弟子たちのところに行ったら居眠りしてるんです。そしてまた戻って、岩にひれ伏して、父よ、御心ならばこの杯を私から取り除いてください、しかし私の思いではなくあなたの御心がなるように。また弟子たちのもとに行きました。まだ居眠りしてるのかと、イエス様は悲しまれました。三度目に天父に祈られてから弟子たちのところに三度目に行きました。まだ眠っているのか、休んでいるのか、見よ、時が迫った、時が来ました。新改訳聖書、時が近づいた、共同訳聖書。弟子たちは目が重くて眠って休んでいたんです。今のクリスチャンたちはどうでしょう。イエス様、いよいよ最後の取りなしをしておられる。間もなく神の民セブンスデーアドベンチストから裁きの時が始まって、永遠の運命が決定されようとしている。しかしラオデキア教会はどうですか。こんこんと寝ている。まだ寝ているのか。我々神の戒めを守り、イエスの証を持つ教会、最後の民とはいえ、女の残りの教会とはいえ、まだ眠っているのかと イエス様は取りなしをしておられるんです。マルコ14章の40節、まだ眠ってるのか、もうそれでよかろう、時が来た、見よ、人の子は罪人らの手に渡されるのだ。大きな試練が弟子たちにやってくるのです。我々のこの住んでいるこの時に、終わりの時に適応してみましょう。我々はキリストの再臨の前に何が起こるかはっきりと聖書と証の文に記されています。はっきりと順序よく何が起こるかを知らされています。キリストの再臨がまだ来ないので、イスラエルのためにセブンステアドベンストの中に日は伸びた、幻は虚しくなったということわざが流行っています。そうではないですか。1844年19世紀の半ばにキリストの再臨もうすぐだというあの熱烈なあの信仰は一体どこに行ったんでしょうか。伸びて伸びて伸びて、古代イスラエルの民のようなこの経験をしている、アラノをさまよって、そして時が近づけば近づくほど日は伸びた、幻は虚しくなった。定められた時が間もなく来ようとしてる。で、時の研究などしたくない。もう時は1844年で終わった。ああ、時に関する予言、定められた時に関する予言は新しい光として近年研究されてきてる。我々の永遠の運命を決定する事件、生ける者の裁きの時が間もなく来ようとしている。最後のテスト、日本語では最後の試練と書いてある。それはいつから始まるんでしょうか。この最後の定められた時というのは、これマタイによる福音書24章の15節を見ると、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば読者よ悟れと書いてある。どういう意味だろうか。荒らす憎むべき者が立つのを見たならばというはっきりとした印がある。何年何月何日に再臨はあるとか、それまだわからない、まだわからない。再臨の直前に天からキリストの再臨は何年何月何日に来ると発表される。それまではその日その時は誰も知らないが、ある事件が起きるともう再臨は近いということがわかるという、その終章をイエス様は言っておられる。荒らす憎むべき者が立つのを見たならば、それダニエル書を見なさいとイエス様はおっしゃった。ダニエル書、このマタイ24章はエルサレム滅亡の時のことを描いておりますが、祝福の山の151ページを見ると、エルサレムの滅亡は、荒らす憎むべき者、ローマ兵が聖なる場所に立つのを見たならば、それが終わりの印であったんです。 しかしそれはこの世の終わりに比べるとほんの影にしか過ぎなかった。第一義的にはあのマタイ24章の荒らす憎むべき者が立つ時にはというのは、これは最後の時に永遠の運命を決定する最後の試練、最後のテスト、セブンステイアドベンチストにとって大きな試練がやってくる。その荒す憎むべきものとは 何かというと、これは意味は荒らす、荒廃をもたらすところの憎むべきものというんです。この憎むべきものが立ったならば、この地上は荒廃する、教会も荒廃するという意味です。荒廃をもたらす、荒らすことをもたらすところの憎むべきものが立つのを見たならば、もう時が近いということを知りなさいという意味です。この憎むべきものとは何でしょうか。エゼキエル8章に書いてあります。読む暇がありませんけれども、ご自分で読んでみてください。いろんな偶像を這う者の形、偶像を神様は憎むべきものと言ってらっしゃる。しかしさらに憎むべきこと、さらに憎むべきこと、さらに憎むべきことを言って最後に言っているのは、一番神様が憎むべきことと言っているのはエゼキエル8章の15節。これよりもさらに大いなる憎むべきことを見るか。彼はまた私を連れて主の家の内庭に入った。見よ、主の宮の入り口に堂と祭壇との間に25人ばかりの人が主の宮にその背中を向けて、顔を東に向けて、何？東に向かって何を拝んでたんですか？太陽を拝んでた。太陽礼拝。神様にとって最も憎むべきことです。この太陽礼拝、日曜礼拝、これが全世界に日曜日礼拝日として強要するという休業礼、日曜休業礼、あるいは日曜礼拝強要する法律が全世界に敷かれる。これが印であるんです。そう、黙示録13章にこれを獣の刻印と言っています。獣の刻印、日曜礼拝。神様はエゼキエル書の20章の12節20節に、安息日が私とあなた方との間の印、刻印、印であるって言うんです。神の印は第7日安息日。しかし日曜礼拝は獣の刻印というのは何でしょう。ローマ法王教の刻印であると彼ら自らそう言っています。全世界は獣の刻印を受けるか、神の印を受けるか、人間の権威に従うか、神の権威に従うか、全人類決定が迫られる時がやってきます。大聖徒下巻の375ページ、安息日は世界で特に論争点となっている真理であるから、中世の大試金石となる。最後の試練、これは英文では最後のテストが人々を襲うとき、神に仕えるものと神に仕えないものとが区別される。二種類しかいない、全世界の人。第四条の戒め、安息日か、第一条、あ、ごめんなさい、第一週の日曜礼拝か。 一方は創造主に対する忠誠の証拠、一方は地上の権力に服するかということですね。というと、荒らす憎むべき者が立つのを見たならば、これアメリカ合衆国でまず最初に起こります。エレン・ホワイトは、預言者はこう言っています。教会の証5巻の451ページに、この日曜休業令が立ったならば世の終わりが近いことを知りなさい。再臨の日時を知りなさいと言ってませんよ。ある人はね、韓国でね、日曜休業令が立ったら再臨の日時がわかると言います。その日その時はわからない。しかし一旦日曜休業令が立ったならば非常に近いことを知りなさい。そして同じ場所に同時にサタンがいよいよ働くこと、サタンの働きがやってきたことを知りなさい。二つ、サタンの働きがいよいよやってきたことを知りなさい。二つ、世の終わりの近いことを知りなさい。僕はあえてもう一つ付け加えます。詩篇119の126節。人間が法律をもって神の戒めを踏みにじったとき、神よ、今はあなたが働かれる時だと言っています。今我々の教会で神様は初代教会みたいに著しく働いてますか？神様は初代教会の信仰が復興すると迫害も復興する。そして著しい奇跡、癒しが復活する。その時、後の雨聖霊を受けた者たちによって神様が働かれる。詩篇119の126節の約束を知って覚えてみましょう。人間が神の律法を破る時です。神がも働かれるんですね。今どんなことが起こっているでしょうか。全ローマカトリックの法王ヨハネ・パウロ2世は日曜日を全世界の国々において家族の日、健康の日として休むようにしましょうと言ったんです。その後を継いだベネディクト16世、この間退位を表明しましたね。600年ぶりの法王の退位を発表しました。法王は棺桶に収められるまで法王なんです。600年ぶりに驚くべきことが起こった。ベネディクト16世は2回にわたって各国々の政府に日曜日を聖なる日として、休みの日として、そして家族の日として設定するように、ローマのカトリック教会の聖職者たちが働きかけるようにと命じました。2回にわたって。そしたら2月、退位を表明した。大総統月刊の398ページに非常に面白い言葉があります。サタンは人間として現れるだけでなく、イエス・キリストを予想であろう。これはスタディバイブルの新約聖書94ページです。サタンは人間としてだけでなく、 イエス・キリストを装って現れる。大聖堂下巻の398ページ。自慢の一大ドラマの最後を飾る一幕として、サタンはキリストを装であろう。キリスト、サタンが、見えないで働いていたサタンは、自分の姿を表す、表すけれども、人間としてあるいはイエス・キリストを装って現れるというんです。教会は救い主の来臨を教会の望みの完成として期待していると長い間公言してきた。今や大欺瞞者はキリストがおいでになったように見せかける。地上のあちらこちらでサタンは黙示録の中でヨハネが述べている神の御子についての描写に似た、まばゆく輝く威厳あるものとして人々の中に現れる。そして彼を取り巻いている栄光は、これまで人間の目が見たどんなものも及ばない。キリストが来られた、キリストが来られたという勝利の叫びが空中に鳴り響く。人々が彼を崇めたその前にひれ伏すと、彼は両手を挙げて、キリストが地上におられた時に弟子たちを祝福されたように、彼らに祝福を宣言する。彼の声は柔らかくて、穏やかで、しかも美しい調べに満ちている。優しい同情のこもった調子で彼は、救い主が語られたのと同じ祝福に満ちた天の真理をいくつか述べる。彼は人々の中の病人を癒し、それからキリストらしく見せかけながら、何を言うかというと、安息日に、を日曜日に変えたことを主張し、すべての人に対して自分が祝福した日を聖とするように命じる。サタンがキリストを装って、この偽キリストが、私が安息日を土曜日から第一日に日曜日に変えたと宣言されたならば、しかもまばゆい神々しい姿で、全く2000年前のイエス様がやったことを真似てやるって言うんです。人々は騙される。たくさんの人々は最大の欺瞞の一大ドラマと書いてます。そう。もし日曜日に休み、日曜日を守らなければ、神に対する冒涜だと言われる点ですね。皆さん、日曜休業令はね、最初から日曜日に礼拝しなさいとはやってきませんよ。日曜日は皆さん、公平にみんなが幸福になるように家族の人として休みましょう。ね。健康のために。みんなこれいいことだと思って、歓迎する。そうならば、日曜日、仕事しないでいい。ただし、日曜日に礼拝せよという法律をもって強要するとき、このときが、最後の試練であるんです。これちょっと出しましょうかね。そう。黙示録の17章。これは、まだ決定的な解釈はなされていません。我々の教会で。この黙示録17章は、最後の出来事を描写しています。あれ?はい。この、黙示録17章はね、16章からの続きであるということを覚えていなければなりません。文脈を捉えていなければ間違った解釈になる。 七つの災害を持つ一人の天使が、七つの鉢を持つ一人の天使がの十七章で、この赤い獣に乗った大インプ、この大インプは、いいですか、この大インプは水の上に座ってる、全世界を支配する。17章の15節、水はね、予言で、もろもろの民族、国を、部族を表すから、全世界の上にまたがって支配、コントロールする。そして、地の王たちの上に座る。赤い獣に座る。そしてこれは、バビロン。大インプはバビロンと呼ばれる。バビロンの母と呼ばれる。母には娘がいるんです。娘がいる。だから、これは、この獣の七つの頭というのは、獣とは違ったまた要素である。獣イコール頭ではない。ダニエル書2章を見ると、ネブカデネザル王よ、あなたは金の頭ですと言いますが、確かにバビロンの国を表していました。メドペルシャは、ダニエル書2章はね、あそこは王よ、あなたは頭の部分です。その次に胸の部分、あなたに劣る、国に劣る一つの国が起こります。その次に、銅の部分の国が起こります。鉄の部分の国が起こります。この頭、七つの頭が何を意味するか、大陰部と、それから十六章と十七章のその文脈から言うと、これは最後の時代に起こることなんですね。まあ、詳しいことは今日研究しませんが、この近年の研究によって、ダクター・ファウラーとかダクター・シェイファーとか、この七つの頭は一度ローマ・カトリックが政権、国家権力、政権を失って後、やがて再びイタリアのムッソリによってローマカトリック教会に国が与えられた、バチカンという国、1929年であった。大インプが国家権力の上に座る。そして七つの頭というのは指導者のことだ。このことを解き明かすには、ダニエル書の7章に行かなければならない。頭は獣にくっついている指導者であるんです。というと、1929年から以来、ローマカトリックが国家権力、バチカンという国をもらって政権結合したときに、それから起こる個々の法王の指導者であるに違いない。これはまだ皆さん断定しなくてもいいんですが、私はかなりはっきりしてきた。そう、1929年から。1798年にローマ法王教は、ローマ法王ピオ6世は、ナポレオンの権力によって、バルシェ将軍によって、捕らえられて牢屋にぶち込まれました。そして1929年ってどこに書いてあるの？1929年、ラテラン条約で再び国家権力を取り戻して、ピオ11世が指導者に、法王に選ばれた。 その後ピオ12世、ヨハネ23世、実はヨハネ23世からね、キリスト教、全キリスト教、みんな一つになりましょうと一致運動が始まった。そしてパウロ6世、ね、これユダヤ人でしたが、そしてヨハネ、パウロ1世、この人は33日間だけ治めた。そしてヨハネ、パウロ2世、この人が最も長い期間治めたんですね。その次、このヨハネ・パウロ2世は空飛ぶ法王といって、全世界飛行機で飛び回って、二枚舌を使って、我々が中世時代ね、8000から1億のクリスチャンを殉教させたことは悪うございましたと言って謝罪した。二枚舌。一方、法王は絶対無病、法王には誤りがないと主張するんです。二枚舌。そして一番長く支配した。その次に選ばれたのがベネディクト16世、2005年でした。そして2013年、今年2月に退位したんです。さて、その後は7人の法王が頭が現れたから、次は第8の獣が現れると言っています。一体何度か、今まで頭と言って言いながら、今度は第8の獣が現れると。第8の獣はその中の一つであると書いてあるんです。これはここに知恵が必要であると、ヨハネは言ってますね。まあ、もしもよ、もし、これ断定しませんが、もしこの解釈が正しければ、あと一人、これは誰だろうか、もう一人、ローマ法が今月、コンクラーベで選出されるのだろうか。人間として現れるともエレン・ジー・ホワイト言ってる。そしてキリストを予想とも書いた。ごめん。このダクター・ファーラー、ここにも来られた。ダクター・シェファーも、このエレン・ジー・ホワイトが言っていらっしゃる、ここ獣がキリストを装って出現すると説いています。もしそうであるならば、もしこのキリストが私の権威で安息日を日曜日に変更したと、全世界の人々にそれを政治として守るように命じるということがあったならば、さあ、ここで新世界秩序が構築される。世界政府が急速に構築されるに違いありません。このね、ローマカトリック教会の聖職者の一人、マラキーという人が予言したと言って、インターネットでもよくにぎわっていますが、マラキーの予言では最後に7人の法王が現れて、一番最後の法王は何だったかな、ペテロ・ロマーヌスという法王が現れる。これが最後だと言って、バチカンは滅びると予言している。マラカイ・マーチンといって、昔イエズス会のメンバーだったんですが、脱退して地の鍵という分厚い本を書いた人がいます。この人もバチカンの もう滅びの時はすぐやってくるということを言っています。エレン・ホワイトは地上歴史約6000年と言ってますね。約6000年。ドクター・ファーラーはアダムが作られてから6000なのか、アダムが罪を犯してから6000なのか、どういうふうに数えるか分からんけれども、約6000年とするならば、イエス・キリストの以前 BC は4000年ね、 AD は2000年、約2013年になった。2013、この4000、2000、地上歴史約6000年、それを合わせると大体40回ぐらいエレン・ホワイトは使っていらっしゃる。もしこのベネディクト16世の大義が予言的な意味があるならば、さあ人間がかつて想像しなかったことがこの世界に起こるでしょう。マヤ文明は去年2012年でこの世は終わると言ってね、騒いでました。ある人たちは中国でもう世の終わりだと言ってね、たくさんの人が暴動、まあ暴動というのも騒いだことがありました。マヤ文明の末裔に聞いたらね、いや世の終わりではなくて、これは時代がもう一つの時代は終わって新しい時代がやってくる新世界秩序のことを言っていたのでしょう。新しい時代が来ると証ししていました。皆さん、この世界はもう終わりに、まだ来ない、まだ来ないという部分だろうか、あるいは時は近づいたという局面に入ってるんだろうか。異常気象、異常気象、この間日本でもね、吹雪で多くの人が死にました。大変な雪が積もったんですね。日本ばかりではなかったんです。北極、南極の雪が溶けて、今度は逆に日本が非常な寒さに覆われたんですね。そう、急激な戦争の準備見てください。北朝鮮ばかりじゃないですよ。イランも核兵器作ってる。日本、この間ニュースを見ますと、もしミサイルが打ち上げられたならば、それを壊す軍艦を作ったって、あと防衛なんとか艦というか、いうのかな、3隻作りってよ。日本もいよいよ自衛隊じゃなくて防衛軍にしようじゃないかと、憲法を変えようじゃないかということまで出ていますよ。皆さん、非常な変わり方です。そう、経済的な危機、経済危機、これは菅先生も話すはずです。私の自動車ノア、あれなんてノアってつけたんでしょうね、誰が、ね、ノア、あれ運転し始めるとね、この ETC カードは2015年まで有効ですと言うんです。2015年。ドクター・ファーラーは予言の計算で、おそらく2014年から2015年にかけて日曜休業令が立つであろうと言っているんです。これは日時は設定できないけれども、可能性は否めないことです。そんな早く来るんでしょうか。イエス様が杉越の祭りにエルサレムに市内に入って最後の晩餐する前、ゲッセマネの園では 時は近づいたと言われました。最後の晩餐では時は来たと言われました。これからね、十字架から3年半ユダヤ人のための恩恵期間がありました。ダニエル書の9章に非常にはっきり書いています。3年半、世の一旦日曜休業令が出たならば杉越の祭りといって、ユダヤの杉越の祭りの時にと言っている人もいますが、この杉越の祭りにもし、まだ僕もはっきりしませんが、日曜休業令が経ったならば地上歴史約3年半ということが、ダニエル書12章、あらす憎むべきものが立ったならば1290日、1330日、そして迫害期間は3年半、3つのタイムラインがある。もしこれが本当であるならば、もし2014年あるいは2015年に日曜休業令が起こるならば、皆さん、我々はこれからどんな生き方をしたらいいんでしょうか。マタイによる福音書24章を見てみましょう。マタイ24章、ここに世の終わりの印がいろいろと書いてありますね。書いてありますが、24章と25章は世の終わりのことが書いてあります。まあ、人の子イエス・キリストが現れる直前はちょうどノアの時のようであろうとか、ソドム・ゴモラの時のようであろうとか言われています。今日本当にそういうふうになっています。テレビ見てください。もう本当に食べたり飲んだり踊ったり立てたりね、目取り嫁ぎ、いろんな、マタイ24章、ルカ21章、マルコ13章に書かれている予言がまさに今起ころうとします。しかしそれでも人間は iPS とか、まあいろんなことをこの発明したり発見したりいろんなことをやる。そして2020年は東京にオリンピックだと言って盛んにやってる。2020年まで続くだろうか。再臨までね、一方ではさまざまな印が見せられるけれども、一方では目取り嫁ぎ立てたり飲んだり食べたり、そして暴動がひどくなっていくという現象が続いていく。そう、で24章を見てみましょうね。15節、ダニエル書、ダニエル預言者ダニエルによって言われた、あらす憎むべきものが聖なる場所に立つのを見たならば、その時ユダヤにいる人々は山へ逃げようと書いてある。これは特にエルサレムの時にはクリスチャンだけはペラという町に逃げました。同じことが起こるって言うんです。大規模に。その時どうすればいいか。山に逃げよう。山に逃げるというのはもう宗教的な死の法令が出たら山に逃げるんだが、それまで我々は都会脱出しなければなりません。田舎に出よう、田舎に出よう。これがまずセブンスデーアドベンチに言われたメッセージです。ある T さんという方が最近電話が来ました。私たちはこの聖書の予言、そして証の文の予言を信じて岡山に3月に引っ越します。そしてそこで、その田舎で 手紙持ってこようと思ったのに探せなかった。そこで私たちは現代の真理を伝えたいと思っています。そういう器として用いられたいと思っていますと励ましの手紙が来ました。神の民は田舎に出なければなりません。都会に住んだら大変な目に遭うことを預言者は見ていたんです。そんなことを言うと気違い扱いにされたことありますよ。僕もやがて元部記念病院に入れられるところだった、うん、しかし神の言葉はそう言ってる。 そして屋上にいる者は家から物を取り出そうとして下に降りるな、畑にいる者は上着を取りに後へ戻るな、戻るなって言うんです。出たら戻るな。東日本大震災の時に大津波が襲ってきましたね。いつか動画見せました。恐ろしい津波、こんな大きなビルもねダーッと流してきた。やべえやべえやべえってみんな叫んだ。そしたらみんなのこのこのこのこの山の方に登ってくるんです、ね、大潮がどんどんどんどん襲ってきた。そしたらある人たちは戻って自分の家族でしょうね、助けに行こうと思ったら波に飲み込まれて死んでいった。せっかく逃げたのに戻って死んだ人がかなり多いと言われています。戻るなって、もうこの世のものできるだけ少なくして身軽くしておく必要があります。まあ次見るとね、19節、これは決して感情を害するために言ってるのではありませんよ。ここを読んだからといって不快感を持たないでください。その日には身重の女と血の身子を持つ女とは不幸であるって僕は解説しません。あなた方の逃げるのが冬または安息日にならないように祈れ。そして24節あたりからね、サタンが、悪天使が、悪霊が恐ろしいその働きをするということが書いてある。一旦日曜休業礼がだったら皆さん、イエス様は30年間忠実にナザレの町でお父さんを助けて小さな大工仕事を忠実にやっていました。30歳になって、バプテスマのヨハネからバプテスマを受けるときにヨルダン川にやってきたとき、天から鳩のようなものが下ってきた。見よこれぞ我が愛する者の子であるって。この交渉外、メシアとしての交渉外が始まってから、非常な速さでイエス様の生涯は閉じられていくんです。矢継ぎ早に。一旦争いに組むべきものが立ったならば、非常に時が近いことを知りなさい。サタンがいよいよ働く時が来たことを知りなさい。そして神様も天の蔵を開いて後の雨を少数の神のために注いで、素晴らしい働きを義をもって速やかに御業を終わらす、働き人をあっと驚かせる方法で、そう弟子たちはマタイ26章を見ると、まず裏切り者ユダのことが書いてありますね。弟子の一人が裏切る。皆さん、最後の時代、我々の教会のメンバーが我々を裏切る時が来ますよ。大総統下巻の378ページ、嵐が迫ってくるとき、 第三天使の使命を信じると公言していながら、真理に従うことによって清められなかった多くのものが、英語では大部分のものが、その信仰を捨てて反対の側に加わる。ユダがそうでした。彼らは世俗と結合し、その精神を抱くことによってほとんど同じ見方で物事を見るようになる。そして試練が来ると、彼らはすぐに安易で一般受けのする側を選ぶ。一般受けのする側、かつては真理を喜んだところの才能ある雄弁な人々は、その力を用いて他の人々を欺き迷わす。彼らは以前の兄弟たちにとって最も苦い敵になるって書いてある。裏切り、最も苦い敵になる。そして安息日巡視者が法廷に呼び出されて信仰について答えるときに、これらの廃墟者たちはサタンの最も強力な手先となる。皆さん、この世の名誉や地位や物のためにね、サタンの手先にならないようになっていただきたい。サタンの手先になって、そして神の真理をぶち壊そうとする人がいるんです。26章の56節を見ると、こう書いてあります。その時、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去った。見捨てて、イエスを見捨てて、真理を捨てて逃げ去っていく。売ったり買ったり、経済的なボイコットが来る。そして投獄、殺すことさえ命じられる。こんな時が来るとどれだけの人が立ち得るでしょうか。命を懸けて、命を私のために捨ててくださったお方のために立つことができるでしょうか。シャデラク、メシャク、アベネデゴのように、金の像を拝めと言われたときに、たった三人、ユダヤ人たちたくさんいましたよ。たった三人、毅然と立っていたんです。逃げて去っていった。五巻の136ページ、大多数が我々を見捨てるときと書いてある。見捨てるとき。真理と義を守るために立つこと。戦士がほんのわずかしかいないときに主の戦いを戦うこと、これが我々のテストとなるであろう。裏切る人もいる、見捨てて逃げる人もいる。その次、その次、ペテロのことが書いてある。ペテロ、ペテロは、ピラトの法廷で、そう、イエス様が拷問を受けて、茨の冠をかぶせられて、つばきせられて、叩かれていたとき、ヨハネの、若弟子ヨハネのおかげで、法廷の中庭に入ることができた。そしたらペテロを見て、あなたもあの人の弟子でしょうと言われた。なんて言いました？はい、そうですと言いました。私はあの人を知らないと言った。イエス様は、あなたが三回私を知らないと言ったら、鶏がコケコーと鳴くでしょうと言った。そしたらその通りになったんです。そんな人は知らないと言った。三回その人のことは何も知らないと言った。そしたら鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うであろうという主の言葉を思い出した。 たまらなくなって、ペテロは中庭を出て、そしてあの主が祈った園に行って、男泣きに泣いて悔い改めたんですね。主を否定する。この危機の時に、いえ、私はクリスチャンではありません。いや、私はセブンスデーではありません。人が救われるのは、心で信じて、口で告白して信じられると、ローマ書の十章の九節に書いてある。告白。人の前で、主を告白する。黙示録二十一章の八節にね、臆病な者は天国に入れないと書いてある。一番真っ先に臆病な者。こういう人たちは天国に入れないことが書いてある。臆病。どんなことがあっても、主のために、真理のために、固く立つ人を神様は求めていらっしゃる。そして今、我々は用意する。もう今、うたた寝している時ではありません。目を重くしている時ではありません。まだ寝てるのかと言われると、そういう時ではありません。我々は、イエス様が天の至聖所で、あのゲッセマネの園じゃなくて、天の至聖所で、父を、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないんですからと言って、最後の取りなしの祈りをしておられる。眠っていてはなりません。最後の、黙示録17章を見ると、全世界の住人の王たちが、ね、全世界の指導者たち、獣、ローマ法王家を支持して、そしてあらゆる権力、勢力が結集して7日目安息日を守る人たちに戦いを挑んでくる。彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は主の主、王の王であるから彼らに打ち勝つ。また子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちは勝利を得ると書いてある。召された、選ばれた、この召し、選び、何者にも奪われたくないですね。なぜならば、このしばらくの患難の中で、イエス・キリストを告白することによって、永遠の輝かしい御国が、命が我々のものになるんです。あらゆる神秘が毎日我々の前に展開する。この地上で呪われたものは一切ない。すべてが新しくされる。神の新世界秩序。兄弟よ、最後まで忠実に行きましょう。契約の虹の69番。 天皇お父様、私たちは時を知る民であるはずですが、昔のイスラエルの民のように日は伸びた、幻は虚しくなったと言って時を知らせるべき民が世の人々にラッパ吹かないために、この世界は悲惨から悲惨続いております。主よ、どうかあなたの約束の御霊が注がれるために用意すべきことを用意させてください。主よ、どうぞ肉体は衰えていっても我々の内なる人は霊によって日ごとに強くされて、神様の約束のものをまた占めてくださるように、見た目イスラエルの栄光を見るまでは、主よ、どうぞ私たちを支えてください。一人一人に豊かなる神様の平安と、また希望を与えてください。勇気を与えてください。救い主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話 0980-562783 ファクシミリ 0980-562881ファクシミリ 0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。